河村陽介です。亀有さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は甲府を舞台にした初めての現代美術の芸術祭、甲府の街の芸術祭について伺えればと思います。こちらの甲府の街の芸術祭っていうのはどんなイベントだったんですか？
はい、これは2010年に初めて甲府の街中で開催したんですけども、はい、それまで笛吹にある金川の森、うんっていう場所でアート展をしていた布施津ギャラリーというところのオーナー夫妻と一緒に開催した、うん、そう、私一人っていうよりその夫妻と共同責任者みたいな感じで、うん、はい、初めて行った街の中のアートフェスティバルでした。
これはなぜ街の中で甲府を舞台にしようと思ったんですか？
はい、やっぱまだ2010年ですと、うん、本当にシャッター街が気になる。今でこそすごい増えたと思うんですよ、うん、若い人のお店とかおしゃれのお店とか。でもその時はもう本当にシャッターの方が気になるような街中で、うん、あと私沖縄の県立芸術大学時代に、うん、ワナキオっていうアートイベントに関わっていて、はい、その自分が普段住んでいる街中っていうところにアートが入ることで視点がすごく大きく変わって、普段の日常がなんかもう劇的にドラマチックになる現場っていうのを見て、うん、もうそれをぜひ生まれ故郷でやりたいって思って始めたのが甲府の街の芸術祭でした。
この時はどんな、まあ、イベントというか、はい、どんなアートを展示されたんですか？
これよくやったなって思うんですけど、はい、100組近いアーティストを県内外、国外からも呼んでいて、で銀座通り商店街の突き当たりにビル、マンションが建ってると思うんですけど、うん、新しい、そこが昔はトポスっていう、うん、デパートだったんですね、はい、でも廃墟になっちゃってたデパートで、でその廃墟になったデパートなんかも使ったりして、空き店舗を結構メインに使って、
じゃあ空き店舗の中で作品を展示したり、
はい、作品展示したり、あとミュージシャンにやるライブを行ったりしました。
そのまあ甲府の街の芸術祭の一つで御岳文芸座も活用されたと。
はい、はい、この御岳文芸座でやるっていうのも、もう周りの人に大反対されたんですけど。
それ大反対されたっていうのは、
もう甲府の町でやるって言っときながら町じゃないじゃんっていう。
確かに僕も今聞いて、どちらかというと、場所的には金桜神社の近く、はい、まあ、中心からすると遠いイメージが、
もう車で 3、40分っていう、うん、でもと今なくなっちゃったんですけど、当時はバスが通ってたんで、そうバスでも行けるし、うん、でも山梨の魅力ってこの盆地で町とこの山が近いっていうところだと思ってたんで、県外の人にぜひ山の魅力も味わってもらいたいと思って、うん、御岳文芸座で、この時は音楽イベントですね、音楽イベントをやりました。
御岳文芸座自体はもともと小学校で廃校になった。
そうなんですよ、廃校になった施設を甲府市が管理してるんですけど、そう、芸術活動なんかを推進している場所で、とってもいい場所なんですよ。
今も活用できる？
そう、今も一応できるってなってるんですけど、誰も使わないんですよね、皆さんに。で県外の人も使えるんですけど、うん、そう、ただで使えるのに誰も使わないから、使わないとどんどんやっぱり古い建物って朽ちてしまって、うん、で誰も使わないと予算が下りないから、うん、そう、朽ちたところ直せなくて、今すごく借りづらい状況になっちゃってるみたいです。
この御岳文芸座で、はい、盆踊り、
はい、
みたいなイベントを開催されたとも伺ったんです
が、はい、そう、この盆踊りなんですけど、はい、私の祖母が、うん、来年88歳になる祖母なんですけど、大体御岳文芸座の近くの集落出身なんですね、うん、そこで小さい頃に縁こぶしという盆踊りをやっていた、踊っていたっていう話をよく聞いていて、はい、でその話がとってもすごくて、うん、電気もない山の中を下駄で歩いていって、うん、10代の 娘、うん、息子たちが夜通し手拍子だけで朝まで踊り続けるっていう、もうどんなレイブよりも熱いそういうイベントが開催されてたって言って、うん、その時メインで歌ってたのがエンコ節という歌なんですね、うん、でこれが面白いのが七七五七七の節に合わせて、うん、その場で即興で歌詞を作っていって、で男の人好きな子がいたら愛の告白をする、そう女の人も自分の知識をこう発表するみたいな、すごい文化の高い場だったみたいなんですね、
文化度はかなり高いですね。
高いですよね。
即興なんですね。
即興なんですよ。でこの歌の話を、うん、甲府の町の芸術祭に参加してる音楽とかも関係ないアーティストたちもすごく夢中になってくれて、うん、で2013年に御嶽文芸座で山ごもりっていうアーティスト4人が合宿するんですけど、うん、その時に新エンコ節っていう名前でエンコ節に新しいあのメロディーなんかも足して盆踊りを作りました。
亀有さんはこの甲府の街の芸術祭を何度か開催されたと思うんですが、はいはい、開催を重ねて、はい、あの街であったり人って変わったりしたことってありました？
はい、そうですね、もう本当に初めは何やるんだ何やってんだみたいな否定の方がすごい大きかったんですね。でもやっぱやってるうちに今度は何やるんだみたいな、うん、街の人の印象はどんどん変わってきて、うん、もっと面白いことやれよみたいななんかやるなからもっとやれみたいになって、うん、そうでもやっぱり嫌な話ですけど続けるにはお金が必要で、うん、なかなかその芸術祭を続けるのにお金の工面っていうのがものすごい大変で、結局今芸術祭っていう形ではできないのが現状なんですけど、でもすごくやっててよかったなって思うのは、今別の名前で方法者っていう名前で活動してるんですけど、うん、その方法者の活動の一環で銀座通り商店街で、作品を飾るっていうプロジェクトがあって、うん、これは甲府の街の芸術祭があったから、この商店街の人からぜひ予算を出すから何か飾ってほしい、アートで賑やかにしてほしいって言ってもらって、はい、今につながっている活動なんで、とっても嬉しいですね。
うん、銀座通り商店街で今やってるイベントっていうのは具体的に、
今もう11月になっても撤去しちゃったんですけど、うんうん、9月から10月の2ヶ月間、うん、藍染めの全部手染めののれんを約200枚展示するというのを、去年今年来年3年間の取り組みでやっております。
藍染め自体手染め、
あの沖縄県立芸術大学の同期だったり後輩、うん、先輩が中心になって、うん、はい、もう各地で活動している染め子たちに山梨に集まってもらって、はい、手作りの作品を作って展示しています。
うん、去年今年と見てない方はぜひ来年と、
来年最後なんで、うん、もうぜひ来てもらいたいです。
うん、明日は引き続き方法者で開催してきたイベントについて伺えればと思います。最後に先ほど紹介いただいたエンコ節、五味文子でエンコ節をお送りします。亀有さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
明日もよろしくお願いします。
お願いします。